瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課水野大輔さんに住宅の耐震化と家具の固定について伺います。水野さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今日は住宅の耐震化と家具の固定ということですが、能登半島地震から2ヶ月以上が経過しましたが、家屋の倒壊はもちろんのこと、家具や家電が散乱している様子というのがたくさん報道されましたね。
はい、そうですね。今回の地震に限らず、過去の大きな地震の被害の中には、家屋の倒壊だけでなく、大きな家具や家電の下敷きになり亡くなられた方がたくさんいらっしゃいます。阪神淡路大震災で亡くなられた方の死因第1位は足です。
建物の倒壊を免れたとしても、命を落としてしまうことがとても多いということですね。
その通りです。裏を返せば、家具家電の下敷きになることがなければ、それだけ多くの命が助かる可能性があるということです。
少しでも命の危険から身を守るため、ぜひ対策をしてほしいですね。
はい、私たちの住む地域で警戒されているのが、南海トラフ地震ですが、いつ起こってもおかしくない状況にあります。後回しにすることなく、災害への備えとして今自分たちができるだけの対策をしていくことが大切です。
具体的にどのように対策していくといいんでしょうか。
はい、まずは皆さんが生活をしている家が安全かどうかについてお話ししたいと思います。
命を守るためにも一番気になるところですね。
そうですね。建物は耐震基準に従って建てられています。耐震基準というのは、地震が発生したときに建物が受ける影響を最小化するために、建築基準法により設けられている基準のことを指します。そして昔の耐震基準と現在の耐震基準は異なっています。
これはどのような違いがあるんでしょうか。
はい、昔の耐震基準、いわゆる旧耐震基準では、震度5程度の地震の揺れに対してすぐに倒壊しないという基準です。
日本各地で最近発生している地震から考えると、震度5というのは身近に感じるような地震ですね。新しい耐震基準はどのような基準ですか。
新耐震基準は、震度6強や7の地震の揺れであってもすぐに倒壊しないという基準です。
耐えられる地震の揺れの大きさに違いがあるということですね。旧耐震基準と新耐震基準の建物はどのように見分ければいいでしょうか。
はい、昭和56年の6月1日以降に建てられた建物は新耐震基準でできています。それより前、つまり昭和56年5月31日以前の場合は旧耐震基準で建てられていることになります。ちなみに平成12年に建築基準法が大きく改正されて、それに伴い新基準もさらに規制が強化されています。
建物がいつ建てられたかで耐震化の有無がわかるということですね。では旧耐震基準で建てられている場合、どのような対策が必要なんでしょうか。
はい、まずは耐震診断を受けることをお勧めします。瀬戸市では木造住宅に対して無料耐震診断を行っています。
無料耐震診断を受けてみて、建物の倒壊の可能性があると判断された場合は、特に耐震補強工事などの対策を行う必要があるということですね。
はい、これまでに市が実施した無料耐震診断では、8割を超える住宅がやや危険、または倒壊の危険ありとの結果が出ています。
古い建物の多くは危ないということを結果が示していますね。耐震補強工事と言われても、具体的に建物のどこに対策をしたらいいんでしょうか。
はい、耐震補強工事には、住宅の外壁に筋交いを取り付けるようなもの、劣化してしまった柱などの部材を部分的に取り替えるもの、屋根材の軽量化などがあります。
ある程度の工事費用が必要とはなりますが、家を建て替えるほどの費用ではないということですかね。
そうですね。瀬戸市の無料耐震診断を受けておくなどの条件が整えば、市から補助が出ます。 詳しくは市のホームページでご案内しております。
はい、費用も高額になりがちですから、こちらぜひ活用してください。
そうですね、ただ市の補助事業を活用したからといって費用が高額であることには変わりませんので、建物の耐震化は対策がしづらい部分だと思います。
そこで建物の耐震化の次は家具の固定ですね。
はい、その通りです。建物の耐震化と違い費用があまりかかりませんので、ぜひしていただきたい対策です。
具体的にどのようなことをすればいいんでしょうか。
はい、それではまず自宅のリビングを想像してみてください。何か地震で倒れてきそうなものはありますか。
そうですね、地震でテレビが倒れてきそうです。あとは食器棚も背が高いので、倒れてきたら押しつぶされてしまいそうで怖いですね。
そうですね、想像すると意外と倒れてくるもの、落ちてくるものがあると思います。テレビの場合はテレビ台にベルトで固定するなどして転倒を防ぎましょう。食器棚は L 字金具や突っ張り棒を使って転倒を防ぐとともに、地震の揺れで食器が滑り落ちないように滑り止めマットを敷くといいですね。
食器棚はガラス扉ですから、ガラス扉が割れないようにする対策も必要ですよね。
はい、床にガラスが散らばると怪我の恐れもありますから、飛散防止対策は有効です。大きな地震が起こると歩いてくると言われる冷蔵庫も対策が必要です。
冷蔵庫が歩いてくる、想像しただけでも恐ろしいです。地震の揺れで自分が動けないところに冷蔵庫が近づいてきたらとても怖いですね。
そうですね、特に冷蔵庫は家具の中でもかなり重いものになりますので、いろいろな方法で固定しておくといいでしょう。例えば突っ張り棒と固定ベルトなど複数の器具で対策をすることで、より揺れに強くなります。
それぞれの家具に合わせて適切な道具を使って対策できるといいですね。
そうですね、すでに取り付けられた器具も定期的に確認をしておきましょう。きちんと取り付けられているか、ネジの緩みがないかなど定期的にチェックしておくと安心です。
わかりました。他にも住宅内での地震対策のポイントはありますか。
はい、就寝中に地震が起きた場合に怪我をしないように、できるだけ寝室に背の高い家具を置かないようにするといいですね。
寝ているときは揺れを感じてもすぐには動けないですからね。
そうですね、就寝中の地震で目の前のタンスが倒れてきたというような事例はたくさんあります。また固定していた家具が倒れてしまったときに扉が開かなくなるといったことがないように家具を配置することも大切です。
いざという時に身を守るだけではなく、避難の妨げにならないかまで考える必要があるんですね。
はい、先ほどもお話はしましたが、過去の大きな地震によって怪我をした方や亡くなられた方の原因の多くは家具などで圧迫されたことによるものと言われています。
命を落としたり怪我をする可能性を減らすために、しっかりシミュレーションをして対策取らなければいけませんね。
はい、日頃からの防災対策が実際に地震が起こった時の被害の代償を決めるということです。
では最初は何から始めていくといいでしょうか。
そうですね、ホームセンターですとか100円ショップですね、こういったところに防災用品の取り扱いがあります。最近はいろいろなグッズが販売されていますので、ぜひ一度足を運んでいただけたらと思います。
最近はいろいろなお店の中で防災グッズコーナーというのも増えましたよね。
そうですね、もしまだ地震の対策ができていないという方は、比較的手軽にできる家具の固定から始めてみてはいかがでしょうか。
はい、私も今日家に帰ったら改めて家具の固定はできているのか見直してみたいと思います。もうしてあるものでもいつの間にか緩みが出ている可能性などもありますからね。皆さんもぜひ今一度対策考え直してみてください。今日は瀬戸市役所危機管理課水野さんに住宅の耐震化と家具の固定について伺いました。水野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。